します。神様、新しい朝をありがとうございます。昨日は大変な大雨でしたけれども、今日はこんなに空が青く気持ちのいい朝を私たちに与えてくださってありがとうございます。この1週間は10年前に起きた震災のことを特に思う日々でした。なお悲しみや痛みの中にある多くの人々を神様が慰め守っていてくださいますように。神様、私たちは小さな弱い一人の人間に過ぎません。私たちの力には天気を変えることもできないし、地震のような災害をなくしてしまうこともできません。どうぞそのような弱くて小さな私たちを神様が憐れみを持って守っていてください。そしてどうぞ私たちがその自分の小さなことを忘れて、まるで自分に大きな力を持っていると思い込んだり、あるいは大きな力を操ることができると思い込んでしまうような過ちから私たちを自由にしてください。どうぞ神様、今私たちは聖書を開き、聖書を通して語りかける神様の言葉に聞きますから、どうぞ私たち一人一人に神様が語りかけてくださって、今日神様が私たちに出会ってください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は旧約聖書のエレミヤ書第1章11節から19節までをお読みいたします。旧約聖書のエレミヤ書第1章の11節から19節まで、旧約聖書の1172ページです。旧約聖書エレミヤ書第1章11節から19節まで、今朝私たちに語りかける神様の言葉をお聞きください。主の言葉が私に望んだ。エレミヤよ、何が見えるか。私は答えた。アーモンドの枝が見えます。主は私に言われた。あなたの見る通りだ。私は私の言葉を成し遂げようと見張っている。主の言葉が再び私に望んで言われた。何が見えるか。私は答えた。煮えたぎる鍋が見えます。北からこちらへ傾いています。主は私に言われた。北から災いが襲いかかる。この地に住む者すべてに、北のすべての民とすべての国に私は今呼びかけると主は言われる。彼らはやってきて、エルサレムの門の前に都を取り巻く城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれ王座を据える。私は我が民の甚だしい悪に対して裁きを告げる。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、手で作ったものの前にひれ伏した。あなたは腰に帯を締め、立って彼らに語れ。私が命じることをすべて彼らの前におののくな。私自身があなたを彼らの前でおののかせることがないように。私は今日あなたをこの国全土に向けて堅固な町とし、 鉄の柱、聖堂の城壁として、ユダの王やその高官たち、その祭司や国のために立ち向かわせる。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない。私があなたと共にいて救い出すと主は言われた。私は娘のあかりと2人で朝幼稚園に歩いていくんですけれども、すごく彼女は花が好きなんです。道端に植わっていたりとか、よそのお宅の庭に生えている花がすごく好きで、いろんな花を眺めながら一緒に結構時間をかけて歩いていきます。今の季節だと、まずもうここ出発したらいきなり足の手を組むんですけれども、蓮向かいのお宅の椿の花がすごく綺麗で、少し珍しい種類のウェディングドレスのスカートみたいな感じの花びらになっているんですけれども、まずはそれ、今の季節だと大抵落ちているので、朝行くとそれを拾って大事そうに彼女はこう抱えて幼稚園に向かって歩いていきます。でそれからまた10メートルぐらい進んで、そこの角のところのこっちの並びのお宅がすごくこう綺麗なお花をいつも手入れされて咲かせていらっしゃいます。私も花の名前って全然詳しくないので、これなんていう花って言われてもなんだろうねっていうことが多いんですけれども、今も娘がこうスカートみたいだっていうふうに言っていた、っていうかこう小さい花が丸くこう並んで咲いている、そういう花が、白い花があるんですけれども、そういう花を眺めたり、でそっちの通りに行くと、ちょっと前の季節だと梅がたくさん咲いている家が何軒かあるんですね。で梅の花を眺めて、で梅の花って彼女の視点にはちょっと高すぎて入らないんですけれども、この梅の花咲いてるよなんて言いながら歩いていきます。私たちはこのそこの前の道行くと、踏切のところまで行って、踏切沿いを歩いて幼稚園に向かっていくんです。その道は結構このお庭の手入れをされている家が多いんですね。今だったら菜の花が咲いている家があったりとか、ちょっと私には名前がよくわからない花がたくさん咲いているところがいっぱいありました。少し前からその梅が咲いていたりとか、桃の花が咲いていたりとか、今だったら桜が咲いていたりとか、そういういろんな花を眺めながら、季節を感じたりしながら毎日幼稚園に向かって歩いています。私はあんまりそうやってキョロキョロどういう花咲いてるのかなって周りを見たりとか、よその庭なんかこう覗き込んだりしながらということは、あんまりしてこない方だったので、すごく新鮮ですね。そうやっていろんな花がこんなに咲いてんだなっていうふうに、彼女と一緒に歩くようになって、この2年間の時に気づいたことです。いろんな花が咲いているっていうのを見つめながら、季節が変わってるんだなっていうことを感じたりだとか、こういう庭を作ってる人って一体どういうふうに手入れしてるのかななんてことを、そういう花を見ながら考えたりとか、いろんなことをやっぱり花を見ていると感じます。今日はエレミア、旧約聖書のエレミア書というところを開いていますけれども、ここに登場するエレミアという人はアーモンドの枝を見ています。私はアーモンドと言われるともう硬い実しか思いつかないですけれども、調べてみるとアーモンドっていうのは桜とか梅によく似た小さくてちょっとピンクがかったとっても可愛い花を咲かせる植物なんだそうです。ちょうど桜とか梅とかそういうものと同じバラ科の植物だそうです。 節もやっぱり桜と同じような時期、まあ、今ぐらいあるいはもう少し早い時期、春先に咲く小さな花、まあ、そんな花をつけるアーモンドの枝をエレミアは見つめている。これ枝に花がついている時なのか、それともまだついていない時なのか、アーモンドの枝としか言っていないので花がついていたのかどうかよくわからないですけれども、もしかしたらアーモンドの枝についた小さな可愛い花を見つめながらエレミアはこの言葉を神様から聞いていたのかもしれません。まあ、桜っていうのは日本でも春を告げる花ですよね。あるいはもっとそれが顕著、まあ、もっとというか一つ顕著なのは梅っていうのは、まあ、春の一番最初に咲く花ですから、他の花に先駆けて咲くような花ですから、まあ、梅が咲いてくると、ああもう少しで春なんだな、春の訪れを知ることができる、まあ、桜が春の訪れとともに私たちが愛でることのできる花だとすれば、梅はもう少し早い、ああもう春なんだなということを知らせるような花であるのかもしれません。このアーモンドという花ですけれども、聖書を見るとカッコ書きでシャーケードっていうふうにカタカナが書いてあるんですね。これシャーケードっていうのは、これ旧約聖書が書かれたのはもともとヘブライ語っていう言葉ですけれども、それでこのアーモンドっていうのはシャーケードっていうふうに言うんですね。でその元の言葉の音をこうやって伝えています。でこの言葉には見るという意味があるんだそうです。関根正夫という旧約聖書の先生がおられますけれども、その先生はここのところアーモンドの枝というのをもうちょっと直訳的に目覚めの木っていうふうに翻訳していました。それもなかなか素敵な名前だなっていうふうに思います。目覚めの木、冬から春に来た春の目覚めの木、まあ、そういうふうにしてヘブライ人たちはこのアーモンドの花をシャーケード、目覚め、見るっていうふうに呼んでいたのかななんて思います。まあ、日本語に移すならば、あのサルスベリって、まあ、木肌がツルツルしてるから猿の滑るサルスベリって、漢字だと百日子、百日紅って書きますよね。まあ、百日赤いっていう名前も持っているサルスベリ、まあ、そのサルスベリという名前とその言葉が持っている意味っていうのが、まあ、少し二重写しになるような、そういう、まあ、名前の美しさみたいなものがサルスベリっていう花と木にはあると思うんですけども、ちょっともしかしたらそれとアーモンド、シャーケード似ているのかもしれません。見る、まあ、しかもこの見るというのは、まあ、関根先生は目覚めっていうふうに翻訳していましたけれども、まあ、漫然となんとなくこう眺めているというよりはじーっと見る、よく見ている、まあ、そういう意味の見るという言葉が使われているようです。でこの言葉はすぐにもう一回出てくる。あなたの見る通りだ、神様ですね、神様があなたの見る通りだ、私は私の言葉を成し遂げようと見張っている。この見張っているっていう言葉に小経度っていうカッコのカタカナが書いてあります。この見張っているっていうのは小経度っていう音の言葉が、シャーケードと小経度ってよく似てますけれども、そのヘブライ語の聖書を開いてみると全く同じ綴りの言葉が書いてあります。全く同じ言葉なんですね。これアーモンド、シャーケードっていうのを見張っている、小経度、シャとショっていうのはちょっとだけ母音が違いますけれども、まあ、日本語でまた置き換えるならば、あの優しいっていう漢字にはもう一つ優れているっていう読み方もありますけれども、まあ、同じ字の2つの読み方がある。まあ、一つの読み方をすればアーモンドという意味になるし、もう一つの読み方をすれば見るという意味になる、まあ、そういう感じでしょうか。でこのエレミアは目覚めるとか見るとか、しかもよく見ている、まあ、そういう意味の名前を持っているアーモンドの枝を見ながら神様の語りかけを聞いたんです。何を聞いたのかっていうと、神様もよく見ている、あなたがそのアーモンド、目覚めの木の枝を見ているのと同じように私もよく見ている、私は見ている、あなたを見ているし あなたたちの見ている、何のために私の言葉を成し遂げようと私はじっと見ていると神様が語りかけている言葉をエレミアは聞き取りました。きっとこのアーモンドの枝そのものは、まあ、何の変哲もない普通のアーモンドだったんだと思います。まあ、私のようにあんまりこう娘と一緒にいない時の私のように、まあ、ただ目的地に行くことしか考えていなかったりだとか、あるいは車でも運転していたら、まあ、安全に運転するということしか考えないですから、そこら辺のお家にどういう花が咲いてるかななんてことは考えられない、まあ、そういう歩き方だと気づかないようなことって、まあ、やっぱりあるんだと思うんですよね。あるいは考え事をしていたりだとか、心配事でもう何も目に入らなかったりだとか、まあ、そういう時に私たちの目に入ってこないようなこと、しかしそこにある一輪のアーモンドの花が、まあ、それを通して神様が私たちに語りかけていることというのが、まあ、あるんだと思うんですね。それをエレミアは聞き取った。神様は見ている、じっとあなたのことを見ている、そういう神様の語りかけをエレミアは聞き取りました。もう一つエレミアは見たものが、鍋を見たっていいます。お鍋、ぐつぐつ煮えている鍋を見た。まあ、エレミアが見た鍋ってもしかしたら自分の家の台所で煮えている鍋かもしれないですし、あるいは道を歩きながらどっかよそのお宅で煮炊きをしているっていう、そういう鍋、ご飯の準備をしている時の鍋を見たのかもしれません。で、一つの鍋を彼はアーモンドの枝の後に見た。で、その鍋が北からこちらに向かって傾いている、まあ、湯こぼしをするっていう時だったんでしょうか。そういう様子を見た。で、神様は言うんです。その通りだ。それと同じようにあなたたちは、これエレミアが個人的にっていうんじゃなくて、エレミアがいるユダの国はこれから北から苦しめられるだろう、まあ、そういう語りかけを聞くんですね。で、まあ、イスラエルの国、ユダの国というのは、まあ、西側が海ですけれども、他の三方は全部外国に囲まれていて、特にこのエレミアの時代からもう少し後の時代にかかって北の方にすごく強くて大きな国がいろいろできては、ユダの国を苦しめるっていうことが続いていきます。これからしばらくの間、何十年間、北から鍋が傾けられて熱湯がこちらに向かってくるように、北から、まあ、脅威になるような国が自分たちをこれから苦しめることになる、災いが降りかかってくる、まあ、そういう象徴、そういう印だ、まあ、そういう語りかけをこの一つの鍋を見ながらエレミアは聞き取った。まあ、ここに書いてあるのはそういう出来事です。で、私はこの聖書の言葉を読みながらすごくいろんなことを考えさせられたんですけれども、ここにはすごく、まあ、普遍的っていうんでしょうか、まあ、私たち誰にとっても本当にこう大切なメッセージが込められているなっていうことをすごく感じました。まあ、最初にこのアーモンドの枝の話にちょっと戻りますけれども、神様がエレミアに、エレミアよ何が見えるかっていうふうに語りかけるところから今日の話って始まっているんです。で、新教徒訳の言葉、聖書の言葉をもう少し私が直訳調っていうんでしょうか、もともとの言葉を漏らさないようにもう少しこう翻訳をしてみますと、まあ、こんな風になります。11節のところからですけれども、まあ、主の言葉が私に望んだって、神様からの語りかけですね。最初のお前には何が見えるかエレミアよ。で、それに対してエレミアが答えます。私はアーモンドの枝を見ます。で、神様がもう一度エレミアに言います。よく見たね、 この私が見ている。なぜなら私の言葉を成し遂げるために。で13節に行って、神様の言葉が再びエレミアに語りかけて言います。お前は何を見るか、お前は何を見るか。それに対してエレミアは答える。私は煮えたぎる鍋を見ます。これ日本語の言葉に翻訳をするときはもういちいち全部丁寧に翻訳するとちょっと日本語としてはうるさくなってしまうので、まあ、少しそういうの省略してしまいますけれども、日本語って省略をすることができる言葉なので、ここは私とかお前っていういわゆる認証代名詞って言われるような私あなたっていう言葉がすごく多くて、しかもとっても強調されているやり取りなんだと私は思います。エレミアよ、お前には何が見えるか、あなたは何を見ているのか、神様は問うんです。あなたは何を見ているか。私たちの馴染みの深い言葉だと、例えば英語ってそういう認証代名詞ってあまり省略することができない言語ですよね。でも日本語もそうですけれども、ヘブライ語も認証代名詞って基本的に省略して言うんです。私は物を食べますとかっていう私はっていう言葉は、英語だと I っていう私はっていう言葉を省略しちゃダメですけれども、ヘブライ語はまあ大抵の場合は省略して動詞の形が私はっていう形になるので、これその動詞を聞くと誰が食べてるのかっていうのが分かるようになっているので、私はとかあなたはあなたにはっていうことを言うっていうのはかなり強調しているときに出てくるんです。でここでは全部認証代名詞が出てきている。あなたは何を見ているんだエレミア、エレミアが何を見ているのか、他でもないエレミアがあなたはっていうことに神様関心を持っている。そしてエレミアは私はアーモンドの枝を見ています、他でもないこの私が今見ているんです、アーモンドの枝を。そういう感じですね。よく見たね。口語訳の聖書とか見るとあなたの見る通りだっていうのはよく見たねっていうようなニュアンスの訳し方してましたけど、これもいいですよね。よく見たね、その通りだよ、あなたの見る通りだ、よく見た、私も見ている、アーモンドですよね。見るっていう、よく見たね、私も見ている、私の言葉を成し遂げようとして。そしてまた言うんです。あなたは何を見ているのか、私は見ています、煮えている鍋を。あなたは何を見ているのか、私はこれを見ています、あなたは、私は、あなたというのと私というのがここで行き交っている。私これすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。神様にとってエレミアっていうのは、あなたは一体何を見ているんだ、あなたの目に何が映っているのか、あなたには何が見えているかっていうふうに言って、何を見ているのかっていうことに関心を持つような相手なんですよ。神様にとってのエレミア。そしてエレミアも、私はこれを見ています、神様は私にはこれが見えているんです。そしたら神様は、私も見ているよ、私も見る、この私が見ている。ってやっぱり神様もこの私が、他でもないこの私が見ている。また聞くんです。あなたには何が見えるか、私は見ます、煮えている鍋を。エレミアと神様との関係というのは、神様があなたは、お前はと言いながら名前を呼ぶ関係です。そして私はこれを見ますというふうに答え、私も見ていると神様がさらに答える、そういう人格的な関係、それがエレミアと神様との関係なんだ。作家のユー・ミリさんっていう方がおられますよ よね。この間なんかアメリカのなんとかっていう賞を取られたっていう少しニュースになってましたけれども、その方が、まあ、ちょっとしばらく前に数日前にそのユー・ミニさんという作家の方がとても大事にしている本3冊っていうのを紹介しているっていう記事を私見たんです。でその中の1冊が私もすごく大切にしている本だったのであって思って、でどういうふうに好きでどういうふうに読んでいるのかということは書いてなかったんですけど、ただその3冊はずっとこう枕元に置いてボロボロになるまで読んでいる。でちょっとだけ書いていたのは、私は震災の後、10年前の震災の後、物語を読むことができなくなった、しばらくの間物語が読めなくなったっていうふうに書いていました。まあ、言葉が少なくてどういう気持ちだったのかっていうことがその記事だけではよく分からなかったんですけど、物語を読めなくなった作家の方がそういうふうに言っている。しばらくして彼女は数年して、まあ、福島県の南相馬に移住をして、鎌倉にもともとおられたのが南相馬に移住をして、そこで本屋さんを始めて、まあ、そこで南相馬を拠点にして今も作家としての活動をしている。で大事にしている本3冊っていうのを挙げていて、その中の私が関心を持った1冊っていうのがマルティン・ブーバーという人が書いた我と汝という本です。で私もこれ若い頃からすごく好きで、でもなくしてしまって、もともと持っている学生の頃に買った本をなくしてしまって、何年か前に2冊目になると買ったんですけれども、我と汝、私とあなた、まあ、そういう関係を大事にしようということを書いている本なんですね。で私とあなた、我と汝っていう関係ではないというのはどういうふうになってしまうかというと、我とそれ、私とそれだと、まあ、本当は人間っていうのは私とあなたっていう仕方で関係を結ばなければいけない。で汝っていうのは、まあ、自由だと、自分に自由に好き勝手にすることはできないような相手なんだ。でも我とそれっていうのは、私がこれをただのものとして放り投げることもできるし、何が書いてあるのかなって観察することもできるし、私たちは人間に対してそういう扱いをしていないだろうか。本当は人間っていうのは私が勝手に処理をすることもできるもののようなそれではない、あなたというふうに呼ぶべき相手であり、いつも私には新しく出会わなければいけない知らない存在であって、私は新しくその人と出会うということによって関係を結ぶ、それっていうもののようにあしらってはいけない、まあ、そういうようなことが書いてある本。神様がエレミアに対して結ぼうとしていた関係というのは、私というふうにおっしゃる神様がお前は何を見ているんだあなたっていうふうに呼んでくださるのが、神様がエレミアと結ぼうとした関係ですし、そしてエレミアが神様に答えたのは、私はこれを見ます、あなたが見せるアーモンドの枝を私も見ています、そういう関係なんだと思うんです。でこれに対して16節のところに出てくるユダの人々の神様との神様の前にあるあり方っていうのは、神様はこういうふうに指摘をするんですね。彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、手で作ったものの前にひれ伏した。手で作ったものの前にひれ伏した、なんか像かなんかを作ってそれを礼拝していたっていうことでしょう。具体的にはもうこれなんて言うんでしょうか、この聖書の神様以外の神様、仏教とか神道とか、まあ、そういうものの前にひれ伏したってい う, なんていうかこう目に見える形として作られたものの前にひれ伏した、自分の手で作ったものの前にひれ伏したっていうことには、まあ、多分とどまらないんだろうなっていうふうに思うんです。自分の手で作った神様、他の神々というのは、その顔を人間が自分で作ることができるんですよね。慰めてほしいときには優しい顔の神様を人間はこしらえるでしょう。悪霊を退散させてほしいならば恐ろしい顔の神様を人間はこしらえるでしょう。そういう時の人間の手が作った神々というのは、我と汝、 の関係の中にある神様ではなくて我とそれですよね。まさに人間が好きなようにあしらうことのできる、人間が好きなようにすることのできる神様。人と人との関係の中に考えてみても置き換えてみてもよくわかることだと思うんです。相手が何を言うのか、何を感じるのか、どういう意見を持っているのかということに対して謙虚にそれに聞きながら対話をするのか、それともお前はこうだろ、あんたはどうせこう考えているんでしょうというふうに決めつけて相手を好きなようにあしらうのか。神様は私たちに対してあなたには何が見えているかということを尋ねてくださる方です。そして私も見ている、私の言葉が実現するように私も見ている、神様見ているんです。無理やりやらせるっていうのではない、神様の言葉が実現するように私も見ている、あなたのことを見ている、あなたたちのことを見ている。神様は私たちのことをコントロールをしてロボットのように自分の気に入る顔にしようとは神様はなさいません。その神様が私たちに求めていることは、私たちも神様に自分の気に入る顔を押し付けるということではなくて、神様が私たちに語りかけているその言葉を虚心坦懐に、心をまっさらな状態にして耳を傾けて聞く。神様が私と言いながらあなたはというふうに語りかけるその言葉を聞くということが、神様が私たちに願っておられることなんじゃないでしょうか。そして相手の自由を許す、そういう関係の結び方を別の言葉で言えば愛と呼ぶんじゃないでしょうか。まあ、親と子供の関係にしても、先生と生徒の関係にしても、友達同士にしても、本当に相手の自由を認めて、相手と新しく出会うような気持ちで関係を結んでいくというのは簡単なことではありません。しかし神様は私たちのためにそれをしてくださいました。私たちを一人の人格として重んじてくださいました。私たちは神様の前にどのように神様を見上げ、神様に私は今これを見ますと答えていくのか。今日神様は私たちにそのような自由に基づく愛の応答を求めておられるのではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、私とおっしゃりながらあなたと私たちのことを呼んで、私たちが神様にしっかりと顔を向けることを、私たちが神様の前で自由な人間として愛を持って神様に答えることを、神様あなたは待っていてくださいます。どうぞ顔を上げることができますように、神様を見つめることができますように、神様の前で喜んで私たちが神様に向かってこの一週間歩んでいくことができますように助けていてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.